キリスト教の精神が自己犠牲の精神であるということは世の人々に広く知られていることであります。しかし世の人々をしばしば驚かせますのは、徹底したキリスト教の精神を持っている人が人間の普通の限界を超えて自己犠牲の姿勢を貫くという点であります。第二次大戦中に東南アジアであるイギリス人の司教が日本の憲兵隊にスパイ容疑で捕まりました。そして彼は4日間過酷な拷問を受けましたが、神を憲兵隊員をお許しくださいと祈ってその拷問を耐え抜いたということであります。この司教の立派な態度に感銘を受けた一人の憲兵隊員が戦後その司教を訪ねて許しを請い、洗礼を受けてクリスチャンとなったそうです。普通の人は他人に足を踏まれただけでも怒って怒鳴ることがあるくらいですから、この司教の自己犠牲のあり方は普通の人間の限界をはるかに超えています。そしてこれはこの司教の信仰の力であるということもできますが、さらに突き詰めて考えますと、この司教の信じていたキリストご自身のご人格の力であると言わなければならないでしょう。そこで私たちは本日の聖書の箇所を通してイエス・キリストが世の人々とどのように関わってこられたかを学んで、キリストのご人格の深みに触れたいと願うのであります。イエス・キリストから永遠の命が輝き出た三条の変貌という不思議な出来事の後、キリストと三人の弟子たちが山を下りますと、ここでも群衆がキリストを待ち構えていました。中でもキリストに救っていただきたいと願っていたのは悪霊に取り憑かれた一人息子を持っていた父親でした。この父親は自分の子供をキリストの弟子たちに救ってもらおうと奇跡を願いましたが、その願いが叶えられませんでした。40節に記されているこの霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたができませんでしたというキリストの言葉には、願いが叶えられなかった失望の思いが込められています。ところがこれに対するキリストの返事には、弟子たちの無力さを怒るよりも、むしろこの父親や彼に代表される民衆の信仰のなさに対する強い憤りの思いが感じ取れるのであります。すなわち41節でキリストはなんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのかと答えておられます。すなわちキリストの弟子たちの無力さに苦情を申し立てた父親が、逆にキリストから信仰のなさを叱られたということなのです。ちなみに横島な時代という表現は、イエス・キリストの時代の人々が特別に悪い心を持っていたというよりも、神様に信頼しない人々のことを言う時の決まり文句と考えた方が良いでしょう。すなわち旧約聖書の申命記の32章の5節には、モーセがイスラエルの人々を不正を好む曲がった時代と言って責める言葉が記されています。 キリストが地上に向かっておっしゃった横島な時代という言葉は、文字通りに翻訳しますと、モーセの言葉と同じ曲がった世代という言葉になります。つまりキリストは人間の中にいつも存在している神様を信じず、神様に従わない思いを見抜いて叱責をし、悔い改めさせようとなさったのであります。しかしキリストはこの父親を叱責してそのまま見捨ててしまわれたのではありません。叱責をした後で、あなたの子供をここに連れてきなさいとおっしゃり、子供が来るとその子供を悪霊から救って父親に返してくださったのです。ルカの書いていることの元となったと考えられるマルコによる福音書では、この父親が信じます、信仰のない私をお助けくださいと言って悔い改めるありさまが記されています。しかしルカはこの父親の言葉を省略してここに記していません。おそらく父親の悔い改めよりもイエス・キリストの絶大な力の方を強調しようとしたのでしょう。キリストは旧約聖書で予言されたメシアとしての絶大な力を持って悪霊に取り憑かれた子供をお救いになりました。それは罪と死に支配されている人間の存在への深い憐れみの思いからでありました。すでにキリストは多くの奇跡によって病に苦しむ人々や悪霊に取り憑かれた人々を救っておられました。それは罪と死に支配された人間の苦しみに対する深い共感の思いからなさったことでした。決してご自分の評判を上げるためではありませんでした。キリストはご自分の評判を上げるつもりがなかったばかりではありません。キリストは今奇跡に感銘を受けている民衆がやがてご自身を殺そうとすることすら見抜いておられました。43節の前半には、人々は皆神の偉大さに心を打たれたとあります。そしてそれについて43節の後半から44節にかけては、イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしているとあります。この御言葉にはキリストの驚くべき深く強いご意志が表現されています。つまりキリストは民衆がキリストを信じているかのように見えるまさしくその場において、やがてご自身が受けるべき十字架の苦難をしっかりと見据えておられたのであります。イエス・キリストについてしばしば次のような誤解がなされることがあります。イエス・キリストはユダヤの人々の指導者になろうとして、最初は奇跡や愛の教えなどで人々の心をつかんだが、次第に人気を失って最後は不本意にも民衆にも裏切られて十字架の上で死んだのだという誤解であります。なぜこれが誤解であるかと申しますと、キリストは最初から民衆が裏切るということを見抜いておられ、そのことをご存知の上で救いを求める民衆に関わっておられたのでありました。これはキリストが民衆に代わって有罪とされることによって 民衆を罪から救うことこそご自身の使命であると知っておられたからであります。そしてこの使命はキリストが父なる神様から与えられていたものでした。旧約聖書のイザヤ書の53章の4節と5節にはキリストの使命を示す予言が次のように記されています。旧約聖書の1149ページの下の段のところです。イザヤ書53章の4節と5節、旧約聖書の1149ページの下の段のところをお読みしてみます。イザヤ書の53章の4節と5節です。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この予言に示されているように、イエス・キリストは罪のない方でありながら人間に代わってご自身が罰せられるような生き方を自ら選び取っていかれたのでありました。生き方を選び取られたというよりは、むしろ死に方を選び取られたと言うべきかもしれません。ジュネーブの宗教科学者のカルヴァンは、キリストの苦難と死について有罪宣告をご自身の上に移し、償いをご自身で引き受け、この両方のことで我々を解放するような死を選び取ったと記しています。しかし民衆の方はキリストにそのような深い愛と従順があるとは思いもしませんでした。イザヤ書に記されているように、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと思ったのであります。また今日の箇所の45節に、弟子たちはその言葉がわからなかった、彼らには理解できないように隠されていたのである、彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかったとありますように、弟子たちはキリストの苦難の予告を理解することができないで、キリストの苦難の予告の意味について尋ねることさえできなかったのであります。ルカによる福音書の23章の13節から25節によりますと、ローマの総督のポンティオ・ピラトはイエス・キリストにユダヤ人の指導者が訴えているような罪はないということを見抜いて、民衆の前でイエス・キリストを鞭打ちにした後に釈放しようと提案をしました。ところがユダヤ人の指導者に扇動された民衆はイエス・キリストを十字架につけるように要求しました。その男を殺せ、バラバを釈放しろと叫び、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだのでした。しかも総督のピラトが何とかして民衆の考えを改めさせようとして、三度もキリストを釈放することを提案したにもかかわらず、あくまでもキリストを十字架につけるように要求し続けたのでありました。ルカによる福音書の23章の34節と35節によりますと、十字架につけられたイエス・キリストは、父よ彼らをお許しください、 自分が何をしているのか知らないのですと、ご自身を十字架につけた人々の救いのために取りなしの祈りをされました。ところが人々の方はキリストから衣服を剥ぎ取り、その服をくじ引きにして分け、十字架につけられたキリストに向かって他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいというあざけりの言葉を浴びせたのでありました。キリストはあらかじめこのような結果になるということをご存知でいらっしゃいました。ご存知でいらっしゃっただけではなくて、そのような苦難を受けることを目指して歩まれたのであります。なぜならばご自身が十字架の上で死ぬことこそ父なる神様から与えられた使命であると深く自覚をしておられたからであります。そしてその使命を全うするために絶えず祈り、父なる神様の御心を聞き続けておられたからであります。キリストを本当に信じる人はキリストが捧げてくださったこの従順と償いのゆえに罪を許されて義と認められます。またそれと同時にキリストに結ばれた者として自分自身も苦難を負いつつ従順に十字架の道を歩むのであります。ですからクリスチャンは民衆の人気を得ようとしてはなりません。また民衆の力を利用して神様の御心に反することをする指導者になびいてはなりません。むしろ次の二つのことを心に刻むべきであります。第一に、民衆に十字架につけろと迫害をされたキリストのお苦しみは私が救われるためであったということです。そして第二に、自分もまた人々から迫害を受けることによってキリストの愛と従順がどれほど深いものであったかを知るということです。もちろん私たちが受ける苦しみはキリストがお受けになった苦しみの100分の1、1000分の1にも足りません。しかし自分も苦難を受けることを通して私たちはキリストのご人格の深みに触れて自分の信仰も深められていくのであります。作家の三浦綾子さんは札幌北一条教会の長老の西村久蔵さんとの出会いについて次のような興味深い話を記しています。芦川の病院で療養していた三浦綾子さんが、その当時は結婚前でしたから堀田綾子さんという名前でした。堀田綾子さんが札幌の病院に転院すると、旭川教会の前川忠さんは札幌北一条教会の長老の西村久蔵さんに、今度旭川教会の求道者堀田綾子さんが札幌の何々病院に入院しますのでよろしくお願いいたしますというはがきを書きました。そして三浦綾子さんが札幌の病院に入院してしばらくすると西村久蔵さんがお菓子を持って見舞いにやってきました。すると三浦綾子さんは性格の強い人ですので菓子箱を受け取らずにこう言ったそうです。先生、私は長い療養の身です。 いつも人からお見舞いをもらうので、人から物をもらうのを何とも思わなくなりました。人から物をもらうことになれると、人間が卑しくなります。どうかお見舞い物などはくださらないようにお願いします。と言ったそうです。皆さんがもし、面識のない人を知人の頼みでお見舞いして、このようなことを言われたならばどうお感じになりますでしょうか。きっと、失礼で生意気な人だ。こっちも暇で見舞いに来ているんじゃないぞ。もう二度と来るものかと思わないでしょうか。ところが、西村清蔵さん笑いながら、はいはい、わかりました。しかしね、堀田さん、あなたは毎日太陽の光を受けるのに、こちらの角度から受けようか、あちらの角度から受けようかと、社長を拒って受けますかと問い返したそうです。で、それを聞いてミラーコさんは、何年も療養生活ができているのも、親兄弟をはじめ、多くの人々の愛のおかげであるのに、今さら偉そうに見舞い物はいらないなという口を聞いたことが恥ずかしくなったそうです。この西村久蔵さんとの出会いがきっかけとなって、三浦彩子さんは洗礼を受けるに至ります。見舞いのお菓子を付き返されて、少しも気を悪くしないばかりか、なおも深く相手の心に呼びかけていく西村久蔵さんの姿勢には感銘を受けます。西村久蔵さんには教会生活で養われたキリストの十字架の精神が宿っていたのでありましょう。すなわち西村久蔵さん自身がキリストの苦難に預かり、キリストのご人格の深みに触れていたからこそ、他の人々に対して深い人格を持ってキリストを明かしすることができたのです。私たちもこの世にあって、キリストを明かししていくときに、相手の反応に一喜一憂しないようにしたいものです。そして、良い反応が返ってこなければすぐにやめてしまうような姿勢ではなくて、受け入れられなくて当たり前、受け入れられれば神様の特別な恵みと思うくらいの、より動かされない姿勢を持ちたいものであります。そのためにもキリストが民衆にどのように向き合われたかということを心に留めましょう。キリストはやがてご自身を十字架につけようと要求するその民衆に対して愛を注いでくださいました。で、それはご自身が十字架にかかることによって人々の救いの道が開かれるということを知っておられたからでありました。キリストの深い御心を私たちも知り、その深い御心に応えて生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、キリストは不信仰な人々に対しても忍耐をもって奇跡を行い、救いの技をし、そしてやがてご自身が人々に十字架につけよと言われて、十字架の上で死ぬという大きな使命をしっかりと受け止めて歩んでおられました。これは普通の人間ではなく、 神の子であられたからこそお出来になったことだと思います。神様、このキリストの深い御心を私たちが日々受け止めて、このキリストのご人格とまたお働きによって自分も救われたということを忘れることがありませんように、そしてキリストの深い御心の100分の1、1000分の1でも私たちが自分自身の心として日々の歩みをなすことができるように、どうか私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。